今日は箴言の3章です。箴言の3章もかなりボリュームがあります。3つぐらいに分けたいぐらいの勢いなんですが、1回でお勝ちできるかなというふうに思っています。ちょっと最初の方にボリュームが固まってしまうんですが、でも本当この知恵というものに関してこの箴言は扱っています。でこの3章もこの例に漏れず、知恵、その神を恐れるという、主を恐れるということがその知恵の土台なんですよ。そこから派生する、知識、知恵、どのように、知識というのは、物事に対するその事実を知るという、それが知識です。それはどのように神の基準に照らし合わせながら、その活用するか使うかというのが知恵です。箴言を通してすべて言えることなんですが、この知恵にも、知識に基づいて、また知恵に基づいて、どのように生きるのか。今日は特に、この知恵であったり、またその御言葉によって歩むということに関して、紹介しています。どのように知恵によって生きるのか。どのように御言葉によって生きるのか。それを今日、この箴言の3章を通して一緒に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、どうぞ今日もあなたが私たちの心を開いてください。私たちの心を柔らかくしてください。ここに書いてある事柄を理解することができるように、あなたの御言葉に耳を傾け、心を向けることができますように、私たちをお助けください。御言葉を分かち合う私に、今日もどうぞあなたが聖霊による力と、あなたの言葉をそのまま与えてくださって、あなたが私を通して語ってくださいますように、語るべき言葉をお与えください。お願いします。知恵について、御言葉に生きることについて、学ぶことができますように、お助けください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。まずは3章の1節から4節までをお読みします。1節から4節までは御言葉にこの価値を置いて歩むということ、もしくは生きるということ、それが知恵なんだということが書いてあります。1節から4節。我が子よ、私の教えを忘れるな。私の命令を心に留めよ。そうすればあなたに長い人、命の年と平安が増し加えられる。恵みと誠を捨ててはならない。それをあなたの首に結び、あなたの心の板に書き記せ。神と人との前に好意と聡明を得よ。この3章も、1章2章と同じように、我が子よと言って、そのソロモンが、この箴言を書いたソロモンが自分の子供たちに対して、語っている、この我が子よシリーズ、勝手に私が名前つけたんですけど、このシリーズの中にあります。で、ソロモンが私の教えを忘れずに私の命令を心に留めなさいと、その私の教え、私の命令としているものは、当然、御言葉がベースにあります。御言葉というのは、その神の言葉です。ソロモンが王様になったときに、なるときに、神に何でもいいから求めなさいというふうに言われました。ソロモンがその時に求めたのは、富でもなくて、健康でもなくて、力でもなくて、あなたのその民を治めるために、知恵を私に与えてくださいというふうにソロモンは願いました。だからソロモンはこの知恵というもの、神について、神が考えておられること、その事実について、いろんなその知識をもらい、またそれをどのように活用するかという知恵を求めたので、神はそれを与えてくださったんですよ。で、神のその御心、神がご計画されていることを実現するために必要なものを求めたので、ソロモンに対して神は、私はそのあなたが求めなかった富も、名声も、権力も、すべてあなたに与えましょうというふうに言って、すべてをお与えになったんですよ、神は。だから私の教え、私の命令というふうにソロモンが言うときに、で、この神がお与えになった、知識、知恵に基づいているはずです。そこだけ、自分の子供に対する命令だけ、その教えだけ、 その自分の肉の考えではなくてですよ。それはありえない話ですよ。そのソロモンが王様として、その神からもらったその知恵をふんだんにそれを伝えたいわけですから。神の言葉が、神の教えであったり、神の命令というのがベースになっているはずです。ですから、この我が子よシリーズですけど、そのソロモンの子供たちにとってもちろんその第一義的に受けるべきだし、それを受け取るべきなんですけども、で、このソロモンの教え、ソロモンの命令というのが神の御言葉に基づいているのであれば、その神を信じていて、その神に従いますと言っている私たちにとっても適用することができるし、有益な、有益な学びであるはずです。ソロモンは、その御言葉を忘れないで、ちょっと言い換えてますけど、私の命令を忘れないで、私の教えを忘れないで、私の命令を心に留めなさいと。つまり、御言葉を忘れずに、御言葉を心に留めなさいというふうに言っています。だそれをするには、御言葉が自分にとってどれだけ価値があるものなのかということを知らなければ、その、心に留めたり、その忘れないようにしようというその意識は働きません。だから、そして、この価値あるものとして、自分の中で、この御言葉、神の言葉というのは、その価値あるもので、これをそのどういうものだったかということを常に思い巡らしている必要があるんですよ。すべてこの聖書を暗記することは、できるかもしれないけど、すごい難しいですよ。でも、この事実というのはたくさんあるんですよ。例えば、神は私のことを愛しておられるという、その聖書にある事実、御言葉、それをずっと思い巡らすのもいいんですよ。何も全部記憶して、全部の御言葉を正しく暗記して、それをその反芻しなさいと言ってるわけではなくて、いろんな生活の中で、神は私のことを愛しておられるって、私が凹んでしまって自分のことが嫌だって思ってしまうような時も、人から嫌われるような時も、誰が嫌っても神は私のことを嫌わないって。だから神は私のことを愛しておられるんだって。その証拠はイエス・キリストを世に使わせてくださったんだって。その御言葉を、これは聖書に書いてあるわけだから、御言葉ですよ。それを思い巡らすんですよ。それで御言葉を忘れず心に留めておくことができるんですよ。そうすると、神に対する感謝というのが本当に湧いてくるので、もうここはもうやらないとわからないです。もう、理屈じゃないから、もう体験するというか経験するしかないですよ。本当にその、御言葉を心に留めて、神が私のことを愛してくれてるのかって、神がこんな私のことを許してくださってるのかって、そのことを思い巡らしていると、本当に感謝が湧いてくるんですよ。深いところから。で、感謝が湧いてくるとどうなるかというと、今度はその神を愛したいということに、その、こんなにも良くしてくれたから私神に何かしたいですということになってくるんですよ。だから、御言葉を忘れずに心に留めておくと、この上辺だけでは終わらないで、本当に心からこの御言葉に基づいたというか、神に対する応答が与えられて、行動が伴ってくるんですよ。その御言葉を思い巡らしたり、御言葉を忘れずに心に留めるということなしに、行いや行動を求めようとするんですよ。だから辛いんですよ。この、応答するという、本来あるべき姿じゃ、サイクルでなくなってしまうので、自分で頑張って、この神に従うとか、神に応答っていうふうにならないんですけど、アクションを起こすという力を自分で生み出さないといけないから、大変なんですよ。私たちがもし神に従いたいのであれば、その神に対する行動を起こしたい、アクションを起こしたいのであれば、神がどれだけ私のことを愛してくださっていて、神がどれ、本当に本当で、イエス・キリストにあって、私の罪を許してくださったかということを思い巡らしている必要があります。じゃないと、結局行動というのは自分の力で頑張ってやる、そこで終わりです。けど、喜んで、その神に応答するというところは、この神の御言葉というのを、またこの聖書に書いている事実というのを、その思い巡らす、約束を思い巡らして、心に留めておくとか、御言葉を忘れずにしておくと、この行動というのが、自然にというか、当然のようについてくるわけです。御言葉を忘れずに心に留めておくと、長い人、命の年と、平安が増し加えられるというふうに書いてあります。この御言葉に沿って生きたら、じゃあ長生きできるんだっていうふうになるんですけど、 これはあくまでもその基本的な原則です。つまり例外も含まります。で、御言葉をまたイエス・キリストを信じてるからといって、御言葉を思い巡らしたからといって、その120歳限界まで生きるっていう約束ではないですよ。で、基本的な原則として御言葉を忘れずに心に留めておくと、長い人、命の年と平安が増し加えられるって。で、絶対的な原則というのもあります。例えばイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められるというのは絶対的な原則です。もう例外というのはないです。でもこういう長生きするとかっていうのは、何をもって長生きするかっていうのは私たちは分かんないから、その神のことを知らない人、イエス・キリストの知らない人たちの方が長生きすることだってもちろんあるわけじゃないですか。で、クリスチャンだから全員その120歳まで生きるとか、そういう話じゃないですよ。第一テモテの4章の8節。これは開けなくていいですけど、開けたかったら開けてもいいんですけど、ノートを取ってる方のために今言ってます。バイブルスタディで学んだんですが、第一テモテの4章の8節。肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、健康に気を使うことはいくらか有益ですって。でも今の命と未来の命が約束されている経験は、経験というのはその神のような性質のことを言います。すべてに有益だって。だからこの経験、神の経験の鍛錬というのは神の性質を身につけるためのものです。だからその神が持っておられる愛とか、慈しみ深さとか、恵み深さとか、それを自分もその身につけるために鍛錬するのは全てにおいて有益だって。だから健康に気を使うのは素晴らしいことですよ。でも、その経験という、その神が持っておられるその性質、愛するという性質を自分の身につけるために鍛錬するのは全てにおいて有益だって。無駄なところは一つもないって。つまり、御言葉を読んで、御言葉を学んで、御言葉に生きることを追求する。神と生きた関係を保つ。毎日の関係の中、生活の中でも、本当に自分が愛されていることを確認しながら、聖書を開いたり、その聖書を開いて、そこからなんかこの印象に残ったことを一日中考えられる限り、思い出せる限りにおいて、その思い巡らすとか、そしたら感謝が湧いてくるとか。で、そうするのが、その経験の鍛錬なんですよ。私も以前いろんなことにチャレンジしました。楽器もいろんなのを触ってみました。でも、なんか、週に1回とか、最初は毎日やるんですけど、週に1回になって、月に1回になって、1年に1回になって、もう触らなくなるんですよ。そしたら、その鍛錬をしないと、訓練をしないと、練習をしないと、決して上手くならないんですよ。まあ中には天才という人たちがいます。何にもしてないのに、練習も何もしないのに、いきなりできちゃう人たちはいます。でもこの経験においては、その天才というのはいないんですよ。何もしなくても最初から経験が身についている人なんていないんですよ。その経験の鍛錬が必要なんですよ。だって御言葉を読んで、そこから学んで、あ、これが正しいというのかって、神の義というのは、正しさというのは私たちもともと生まれてからは、持ち合わせてないので、学ぶ必要があるんですよ。で、実際にそこに生きてみる必要があるんですよ。そうすると、基本的な原則として、長い人、命の年と平安が増し加えられるって。思い煩って、後でも出てくるんですけど、思い煩ったりしないんですよ。だから精神衛生上いいんですよ。神が私のことを愛しておられるというところに落ち着いていられるから。いろんなその、自分のとか他の人たちのドラマに巻き込まれて、なんか、うわぁ、こうなったらどうしよう、ああなったらどうしようって、いろんなその心配の中にいると、精神衛生上良くないんですよ。病は気からでは全てはないんですけども、でも、その、気が重くて精神的に、なんていうのかな、この重くなっていると、やっぱ体に影響があることっていうのは少なからずありますから。でもそういうその精神的なダメージっていうのは、神との関係の中に私がもしその御言葉に価値を置いて、御言葉に歩んでいると、御言葉に生きていると、神が愛しておられるとか、恵み深いとか、そういうことを思い巡らしながら感謝して神との関係を築いていると、その少なからずというか、かなりの部分楽になるんですよ。頑張って何かしないと神から認められないとか、そういうのから自由にされるから。そうするとその精神的にすごい楽になりますよ。 なので、その長い人、命の年と平安が増し加えられるっていうのは、この地上においても正解だし、また、御言葉に自分がその身を置いているのであれば、そしたらその永遠の命にとっても、私にとって、その長い人、命の年というのが増し加えられるという、その約束は適用されるんですよ。だから経験の鍛錬というのは全てに有益なんですよ。三節に、恵みと誠を捨ててはならないというふうに書いてありますが、直訳は、まあ、今新しいこの新改訳の2017年版は直訳に近いんですけど、直訳だと、恵みと誠があなたを捨てないようにしなさいというふうに書いてあります。だから自分が捨てるんじゃなくて捨てられるなよっていうふうに言ってます。で、この恵みというのは、ヘブライ語だとヘセドって言うんですけど、この、憐れみ深さとか、恵み深さとか、変わることのない愛とかっていうふうに、いろんなそのように訳されています。だから、神の愛がベースにあって、そこから発するすべてのもの、恵みにしても、憐れみにしても、変わることのない愛にしても、その神の愛から発するすべてのもののことを、ここで訳されている恵みというふうに訳されているものです。だから、この第2版で言えば、この恵みというのを、この神の愛から発せられるすべてのものを捨てるなよと。もしくは、新しい訳だと直訳に近い形だと、神が愛を持ってあなたに与えようとしているその神の恵みに捨てられてはならないよって。そこから漏れてはならないということです。ヘブルの12章、ヘブルの12章、15節と16節を、見てみると、15節には、誰も神の恵みから落ちるものがないようにしなさいというふうに書いてあります。だここで言う、恵みと誠に捨てられるということです。で苦いねというのが、人をなんかに許せなくてずっとその苦い思いを持っているというのは、神の恵みから落ちる危険性があるって、それをずっと持っているのは。また、不貧困もそうだって。不貧困っていうのは性的な不道徳ですよ。結婚以外で、その性的に交わること、それが不貧困です。それは神の恵みから落ちる危険性があるって。また、その俗悪さ、俗悪っていうのは、このヘブルの12章の16節で、説明されてますけど、エソーのような態度だって。一杯のスープのためにお腹空いてたんですよ、エソーは。お腹空いてたから、その本来その長子の権利という、長子が、一番のその長男がお父さんから全ての祝福を受けるんですよ。で、そのようなそのルールがあったんですけども、エソーはお腹が空いてて、その長子の権利なんかどうでもいいって。ヤコブが、じゃあこのスープ一杯あるけども、あなたのその長子の権利を私とこれと交換しますかって言ったら、あ、いいよって言ったんですよ。つまり、本当に価値のあるもの、神との関係であったり、それを他のものといとも簡単に、変えてしまうものですよ。俗悪なものというのは。そこから避けなさいって。もし私が、苦い根を持っていて、もう許さないぞって言ってるのであれば、恵みから落っこちてしまう。つまり、恵みと誠から捨てられてしまう可能性があるんですよ。それをずっと持ち続けてると。持ったらその瞬間落ちるとかそういう話じゃないです。で、苦い思いを持つことはありますから。でもそこで苦いものを持ってますと、すいませんって、その神の前に悔い改めるんですよ。そしたらセーフですよ。でもそれを持ち続けると、いつの間にか神の恵みや誠から捨てられている、そこから落ちてしまうことがあるんですよ。危険性が。また、不貧困もそうだって。で、性的にルーズだと、それも神の恵みから落ちてしまうって。また、俗悪、神との関係とか、その御言葉とか、あ、こんなんどうでもいいやんみたいな感じで、ちょっと私これの方が楽しいんだからって言って、自分の興味とか、自分の肉が望むものを、そればっかりを追い求めているのであれば、だからつまり、御言葉に歩まないのであれば、御言葉をもう一切思い巡らさないのであれば、それを続けてしまうのであれば、ずっとですよ。そしたら、神の恵みから、落っこちてしまう可能性があるって。だから気をつけなさいと。だから私の態度次第では、その次第で神の恵みから落ちてしまう可能性があって、恵みと誠に捨てられてしまう可能性があるので、神の教えや命令、御言葉を首に結んで、心の板に書き記す必要があるんだって。そうしたら、恵みと誠に捨てられることはないからって。 第二コリントの三章の三節。第二コリントの三章の三節。あなた方が私たちの奉仕の結果としてのキリストの手紙であることは明らかです。それは、炭によってではなく、生ける神の御霊によって、石の板にではなく、人の心の板に書き記されたものです。コリントの人たちが救われて神に従うようになっていったんですよ。で、その様子というのは、その炭によって書かれた手紙じゃなくて、神の御霊によって、その聖霊によって、石の板に、その、石の板というのは、その、強制的な律法ですよ。従わなければならない。これを、行わなければならない。行ってはならない。そうじゃなくて、心の板に聖霊が書きつけてくださって、その喜んで、自発的に応答する、その行いが、コリントの人たちに与えられたんですよ。それが、私たちに対する手紙だって。手紙のようなものだって。で、何が言いたいかっていうと、その、心の板に書き記すのは、自分で心に刻むとかはできないんですよ。聖霊が、神の御霊によって聖霊が、私の心の板に書き記してくださるんですよ。神の御言葉を。新約と言われている、エレミアの31章、まあ、31節から始まるんですけど、その中にある31章の33節、エレミアの31章33節。彼らの時代の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。まあ、新約ですね。主の御告げ。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。だから、自分で書き記すんじゃなくて、神が私の心に神の言葉を聖霊によって書き記してくださるんですよ。だから私が神の言葉を味わって、神のご性質を思い巡らして、聖霊によって私の心の板に神の言葉が書きつけられるまで、これを見つめ続ける、思い続けている必要があるんですよ。この礼拝の間の、そのせいぜい1時間とかを思い巡らしたところで、はっきりとはその書き記されないんですよ。だから私たちのある意味本番というのは神に従う本番は、そのこっから帰ってった後じゃないですか。そっからが本番ですよ。どれだけこの神が語ってくださった、ああ、神は素晴らしい方だなーって、私によくしてくださるなーというその思いを、それを思い巡らしている、それをずっと心に留めておくという必要があるんですよ。で、私の神に対する態度が変わるまで、神の言葉を忘れたり、目を背けたり、しないでいたいですよ。また4節には、神と人との前に、行為と聡明を得なさいって、それが、御言葉に歩む、御言葉を、その、御言葉に価値を置いて歩むことだって。人と神との前に、行為と聡明を得なさいと。御言葉に価値を置いて、その御言葉を自分の中に留めておくと、そうやって生きていると、そうやって歩んでいると、この行為、人と神との前に、行為と聡明を得るということはついてくるものです。自分でなんか頑張って、この人に良くしてあげよう。あの人に良くしてあげよう。私が行為を持たれるようにしようって。そうやってやってたら大変ですよ。神もそうですけど。御言葉に価値を置いて、その御言葉を思い巡らしていたり、その心に留めておいたりすると、行為と聡明というのは与えられるものなんですよ。行為というのは、ヘブライ語だと変っていう言葉です。で、これは強制力のない、強制的でない、喜んで一方的に相手に対して抱く感情なんですよ。だから行為というのは、私がどんなんであれ、その、他の人が、神が行為を持ってくださったら、私がどんなんであれ、その、神の私に対する行為というのは変わらないんですよ。それが変という、その、ヘブライ語の言葉です。恵みに近いですよね、だから。出エジプトの39章。ヨセフが自分の兄弟たちに売られてエジプトに連れて行かれます。で、そこで、ヨセフはその神によって祝福されますよね。で、その話ですけども、出エジプトの39章、21節。39章の21節。こう書いてあります。しかし、主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、この恵みっていうのはさっき言ったヘセドのやつです。神の愛によって発せられるすべてのものです。その恵みを施し、監獄の長の心に叶うようにされた。この叶うというのがこのヘンという この好意を与えたってことです。だから、監獄の長に、彼、監獄に入れられるんですけど、その監獄の長の心に、この好意を神が与えたんですよ。なぜかというと、その監獄の中に入れられたとし、入れられても、ヨセフが神の言葉、神について思い巡らしていて、そして神に、その、誠実であったからですよ。だから、この好意と聡明を神が持っておられ、そして人に対しても好意と聡明を得たんですよ。だ神の御言葉に価値を置いて忘れずにその従っていることを追求していくと、人の前に、また神の前に好意と聡明を得ることになります。私が頑張って得るものじゃないんですよ。神から、そのプレゼントとして与えられるものですよ。付随して与えられるものですよ。私の御言葉に対する態度によって、この人と神との前に得ることの、得られるこの好意と聡明というのはかかってるんですよ。五節と六節。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。御言葉に歩むという、価値を置いて歩むということの次に、神により頼んで歩むということが書いてあります。心を尽くして主により頼むということは、自分の悟りに頼らないということですね。だから自分のことも、自分の歩み方も、自分で判断し、自分で決めるというのは、神により頼むという態度ではないです。で、この神に、主により頼むという、より頼むという言葉、これいっぱいなんかヘブライ語を見てたら面白いので、言ってるんですけど、ニュアンスが分かればいいだけです。こういうふうに発音するとか、そういうのは分かんなくていいんですけど、このより頼むっていうのは、バターフって言葉なんですけど、で、このバターフって言葉の意味は、顔から地面に身を投げ出すとか、そんな動詞があるのかっていうのが面白いんですけど、とか、地面にこのまっすぐ全身を横たえるという意味があるんですって。だから主により頼むというのは、もう自分の顔から地面に身を投げ出したり、地面にこの全身を横たえるような、でそのようなその、より頼み方なんですよ。もう完全により頼んでるんですよ。なんていうんですかね、一部だけより頼むとかじゃなくても、全身を持って神により頼むという言葉が使われています。私、ジェットコースターが好きなんですよ。皆さんがどうかわかりませんけど。大好きなんですよ、私。で、なんであんな恐ろしいというか、みんなキャーキャー言ってるのが楽しめるかというと、絶対に投げ出されて死なないという勝手な、自信がある、自信というか、ジェットコースターのこの器具に信頼してるんですよ。だから楽しいんですよ。やっぱり自分の身が投げ出されるかもしれないとか、落ちるかもしれないって、ちょっとでも自分の頭の中によぎったら、あのスピードとあの高さを楽しむってことは絶対できないです。だって命の危険を、覚えながら、死ぬかもと思いながらは無理です。一度だけあるんですよ。大好きなジェットコースターが、楽しめなかったし、その瞬間というのが。足がブラブラするジェットコースターに乗ってたんですよ。だからここにカチャってつけて。で、それでいつものように楽しみにしてたんですよ。で、それで上にガッガッガッガッガって登ってって、で、一段ガコンって下がって、下に行くじゃないですか、ジェットコースターって。で、このガコンっていう時に、僕のここの、止めてたやつが、パコンって外れたんですよ。一段ですよ、一段。全部じゃないですよ。一段外れたんですよ。3分ぐらいだったんですけど、もうめちゃくちゃ怖くて、あんな恐怖なジェットコースターないですよ。いつこれが吹っ飛ぶか分かんない。もうめっちゃ自分で頑張って、もう飛ばされないように、もうずっと目つぶりながら、はぁーとかって言いながら、耐えたんですよ。あれは面白くないですね。何が言いたいか。で、神により頼むのも同じで、本当にそのより頼む、神が私を助けてくださる。神が私に良くしてくださるという、ちょっとでも、そこに恐れが入ったり、なんていうのかな、不信仰が入ったりすると、この神との関係というのを楽しむことはできないんですよ。より頼むってことができなくて、自分で頑張るしかないってなるんですよ。こっから先は。なんでこうやってその自分の身が投げ出されないようにかするかというと、この自分のに合ったハーネスを信頼しできなくなったからですよ。で、神を信頼できなくなると、自分でバタバタ動くんですよ。そして冷静さを失ってしまうんですよ。だから神により頼んで心を尽くして神により頼むっていうことでなくなってくるんですよ。 365日24時間、完全に神により頼むということがもちろん理想ですよ。でも、現実的にはある意味不可能です。この不完全な肉体を着てるからね。だから、栄光の体が与えられて、次の世界に行くときには、365日とかっていう多分感覚はないんでしょうけど、永遠にわたって、私完全に神により頼むことができるはずなんですよ。いや、すごいですね、その。だからもう完璧に、もう楽しめるんですよ、僕がジェットコースター楽しいように。何にも不安もないし、何の恐れもないんですよ。次の世界では。今は、完璧には無理かもしれないけども、365日24時間。でも、追求することはできるんですよ。だ追求するということは、神に信頼すること。不信仰のゆえに、意図して神により頼むことを拒否したり、無視したりしないということですよ。神に従えないからといって、神に従うことを、ごめんなさい、神を信頼できないからといって、神に信頼することをやめることですよ。意図して。意図しないで、わーってなってしまうときはもちろんあります。それはしょうがないです。でも、そのわーってなる前に、自分でこの、選択できる瞬間ってあったりするじゃないですか。神により頼む、神に助けを求めようか、それとも、わーってしようか。冷静になる瞬間と、冷静になれない時もあるけども、冷静になれる時に、意図して神により頼むってことをやめるというか、拒否するんじゃなくて、そこで意図して神に助けてくださいと一言祈ることを、やることを追求するって言うんですよ。私の行くところ、どこにおいても主を認めるというのが主をより頼むことです。自分の好きなことをやってても、自分の自信があることをやってても、どこにおいても私がどんな判断をするにしても、神により頼むという、神に信頼を したいという、それを追求することが心を尽くして主により頼むということですよ。自分の悟りを拒否することを決めて、神の言葉とか約束により頼むことを選ぶことですよ。私の行くところ、ごめんなさい。私の行うことすべてにおいて、神を敬って、神を認め、毎日の生活や態度、生き方に神を招くんです。お招きするんですよ。あたかも私と共にイエス・キリストがおられて、で私が考えるそのすべてのことをイエス・キリストが見てくださっているように、実際そうなんですけど、そしたら、意識するじゃないですか。これ、私のこの発言は、私のこの態度は、私のこの決定は、イエス・キリストが喜んでくださるかなって。イエス・キリストが本当に隣にいるんであれば、いるんですけど、それが見られてるんですけど、そういう意識が飛んでしまうだけで。神を恐れるってそういうことじゃないですか。神が実際に隣におられて、私の言うこと、なすこと、考えること、すべてを知っておられて。で、神に私のこの思いが、言葉が、決定が、決断が、受け入れられるかどうかっていうのを考えることが神を恐れるということですよ。だからその毎日の生活の中に神をお招きするんですよ。で、それが、そうしていると心を尽くして主により頼むということを私たちし始めるんですよ。そのことを追求するのが心を尽くして主により頼む生き方ですよ。そうすると神は私の道をまっすぐにされるって。で、神が私の道を導いてくださるんですよ。その道というのは、神のご計画が実現する道だし、神が喜んで満足される道ですよ。それが私の道で、その道に神は私を導いて、その道の上を神が、私がまっすぐ歩めるように導いてくださるんですよ。でも神を信頼し、より頼めないんであれば、神に導いてもらうことを躊躇しちゃうんですよ。いいんだろうか。自分で決めたい。そして恐れるんですよ。定かじゃなくなってくるから、自分の考えでは、自分の力では、その立ち打ちできないこと、考えることができないこと、予測することができないことがあるから。だから恐れるんですよ。神により頼めないのは、神を知らないからですよ。神を知らないのは、御言葉で養われてないからですよ。で、神を知らないので、そこまで神に信頼を置くことができないんですよ。逆に言うと、自分が、自分のことは知ってるという、自分が悟りあるものとして自己評価していて、その自分が知ってる、自分で決める、その分、神により頼まないんですよ。でもその部分を、信仰は聞くことに始まるだから、その御言葉を聞いて思い巡らして、その心に留めながら、この部分、自分がやってた部分、自分が判断してた部分、 そのことを、いや神はどう考えておられるんだろう、神はどのように判断するんだろうという意識をするというか考えをそこに持つんですよ。そうすると神により頼むということが始まるんですよ。いや、そんなん言われても私にできないっていう。じゃあ、できない部分をどうしたらいいかっていうと、助けてくださいっていう風になってくるんですよ。それがより頼むじゃないですか。どれだけ私が神により頼んでいるかというのと、どれだけ私が正しい義の道をまっすぐに歩んでいるかということは、正比例します。正しく歩みたければ、神により頼む必要があります。神により頼まなければ、その分正しい道は歩めないんですよ。7節から10節。自分を知恵のあるものと思うな。主を恐れて悪から離れよ。それはあなたの体を健康にし、あなたの骨に元気をつける。あなたの財産とすべての収穫の初物で主を崇めよ。そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しい葡萄酒で溢れる。だから御言葉に価値を置いて、御言葉の上を歩み、そして主を恐れて神を、主を崇めて歩みなさいと。主を恐れるということは、自分を神よりも知恵あるものとしないということです。いや、そんなことしてませんよって思うんですけど、いや、神により頼まないということは自分でできるってことだから、自分の判断であったり、もちろんその、車を運転しますとか、まあでもそれでも神に助けを求めながら、このドライブうまくいきますようにっていうか、事故ることがないようにって、まあ一日は生きることもそうですよ。神により頼まなくたって、ある意味。祈らなくても一日回すことはできますから。でも、神が願っておられるような歩みができるかっていうとそうじゃないんですよ、きっと。祈らないのであれば。御言葉に思いを巡らして、あ、神がこのような一日を私に願っておられるのかって。互いに愛し合うこととか。神をもっと知ることとか。その点においては私たち弱いんですよ。毎日がその肉の自分の肉的な必要な肉体の必要だけをその求める毎日であれば、神はある意味必要ないです。でも、御言葉を聞くとか、御言葉を、に思いを巡らすとかっていうのは霊的な話なんですよ。正しく、神の正しさの基準に合わせて生きるというのが、その霊的な歩みだから、御言葉に生きるということだから。私たちそういうことをやってるんですよ。その点において神を、自分の生活の中にお招きしたり、神により頼まなければ、正しく歩むことができないんですよ。そこら辺のこの考えのスイッチというのが、あやふやだと、毎日の生活に神をお招きするとか、祈るとか、助けてとかっていうのは出てこないんですよ。御言葉に生きようとしないとね。で、自分を神よりも知恵あるものと思わないで、神を恐れているのであれば、当然悪から離れるって、神は悪を嫌いますからね。そして御言葉によって、神の喜ばれることや、神の嫌われることを知る必要がありますよ。自分が知ってるんじゃなくて、神が教えてくださってるから、その善悪というのは。で、アダムとエヴァが、その最初の罪を犯したという、この原罪と言われる、そのザ罪っていうのは、その善悪の知識の木の実から取って食べるわけでしょ。で、それが、その実自体が善悪を与えるんではなくて、自分で善悪を判断したんですよ。神がやるなって言ったんだけど、自分は正しいと思って、それを取って食べたんですよ。だから、その神の基準はあるのに、それを無視して自分で決めるというのが、その罪の一番最初のこの、一番最初の罪ですよ。もしくは罪の一番最初のステップですよ。だから、自分を神より知恵あるものと思わないって、神を恐れていれば悪から離れるし、その神を恐れる、その知恵あるものと思わないのであれば、御言葉を読んだり学んだりしながら、神の善悪の基準を知る必要があります。だから、私たち礼拝の中でも、この御言葉を分かち合って、そして互いに養われることを追求するんですよ。そして、互いにその聖霊を求めて、その聖霊によって導いていただくほかないんですよ。で、主を恐れていると、さっき少し話したように、体の健康につながるって、基本的な原則であって、さっきのような信仰によって義と認められるような絶対的な原則ではないんですが、でも主を恐れていると、その御言葉に根ざして生活していると、その罪が許されている、神に愛されている、 そのようなその中に入れるので、罪悪感とか罪責感に苛まれることはないですよ。自分で必死こいて、貧困法制で、清く正しく美しく生きなければ、神からの良いものを受けることができないっていうことは、そんなことじゃないということを知ってるから、だから平安でいられるんですよ。だからその精神的なダメージが来ないんですよ。自分が中途半端だからといって、自分がなんか不完全だからといって、それに凹まないんですよ。だって、神はそれ以上の方であって、その不完全で中途半端な私を許してくださって、愛してくださるわけじゃないですか。そうすると、その心にというか、この精神的な部分に平安を得ることができるので。だから心が守られて、その体にも健康が与えられるんですよ。また、その死を崇めるということも、書いてあります。9節ですね。で、財産とすべての収穫の初物で主を崇めなさいと。まあ、財産というのは、もうわかりやすく言うと、まあ、献金ですよ。神がくださった経済的な祝福で主を崇めるんですよ。で、だから献金しなさいと言ってるんじゃなくて、献金についての正しい理解をしてほしいんですよ。献金というのは、神を崇める方法の一つなんですよ。賛美とか、祈りとかと同じように、献金というのは、神を崇める方法の一つですよ。だから献金を義務というふうに考えるのは間違いです。教会に来たらやらないといけないというそのものじゃないんですよ。でも神を崇めたいから、神に対してその感謝を表したいから、だから献金をするんですよ。義務じゃないんですよ。また、お賽銭とも違うんですよ。これだけやっとけば、その、今日は1000円やりましたから、今日は2000円やりましたから、今日は1万円やりましたから、だから神に良くしてもらおうみたいな。そういうお賽銭的な話でもないんですよ。なので、この私たちの教会では、献金の時間とかは持たないんですよ。いろんなものが回ってくると、やんないといけないっていうその義務感からやっちゃうから。神を崇めるのは義務感からはできないんですよ。また、以前まではやってましたけども、その、もう今やめてますけど、でその月定献金みたいな。月にいくら献金しますみたいな、その決まったのを献金するっていうのもやらないんですよ。でも、献金というのは神を崇める方法の一つなので、自発的に神に対する感謝であったり、神を本当にその礼拝するというその気持ちで、献金するという思いは当然あって叱るべきなので、でその献金自体を禁じたり、やめたりすることはもちろんないですよ。だって礼拝なんだもん。また、収穫の初物で神を崇めなさいと。初物というのは基本、その価値あるものですよ。またその初物の中でも、そのベストなものを捧げるわけだから、初物のその捧げ物というのは。だから収穫の初物というのは自分の持ち得るそのベストなもの、価値のあるものをその神に捧げることで、崇めるということになるんですよ。別にお金である必要はないんですよ。その自分の労働力だったり時間だったり、いろんなその自分の考え方だったり、いろんなことを持ってその初物とすることはできますよ。で、残り物と違うんですよ。私以前残り物を神に捧げてたんですよ。これだけやってちょっと暇だからやることないから、ちょっと時間があるんで教会にちょっと参加しますとか。今月はお給料これだけもらって少し余ったからこれぐらいだったらいいかなって言って。だからこれは残り物であって初物じゃないんですよ。でもこの十節にあるようにそうすればあなたの蔵を豊かに満たされあなたの酒舟は新しい葡萄酒で溢れるというような収穫の初物を自分のベストをその一番良いものを神に与えたら神はさらに与えてくださるというその神に対する期待とか信頼があるから初物は捧げられるんですよ。じゃないと怖いんですよ。で、怖いんだったらやんない方がいいんですよ。その怖いよって思ってるのに献金するなんかを捧げるっていうのは、じゃあなんでやるのってことになってくるから。本来その神を崇めるという方、そのために財産であったり収穫物、初物で、を捧げるんですよ。だからそういう恐怖があるんだったら、恐れがあるんだったら、その、やんないといけないって思いがあるんだったら、やんない方がまだいいですよ。喜んでできるようになるまで。でもそれも、本当にその神について知らなければ、神を崇めるという、 その捧げるというところまでやっぱいかないんですよ。私も何度も話したことありますけど、やっぱ献金とか何年もしないかったことありますもん。電化製品にいっぱい変わってましたよ。喜びがなかったから。で、別にそのカゴも回ってこなかったし。だからそれをいいことに。でも本当にその少しずつですけど、御言葉を学ばせてもらったり、毎日読んでたわけじゃないですよ。でも、その御言葉に触れて、やっぱ神が私のことを愛してくださってたり、私の罪が許してくださったっていうことだったり、いろんなことがその感謝に思えてきたんですよ。そうすると、今は本当にこれも、このこともありがたいんですけど、私の心にその聖霊によって刻まれてるんですよ。神を、この自分の財産と収穫の初物で崇めようって。自分なりにね。そこはもう額とか関係ないじゃないですか。神はお金の額を見てるんじゃなくて、心を見ておられるわけだから。で、そうやってその教会全体として、その、献金であったとしても、奉仕であったとしても、時間や労働力にあったとしても、神を崇めるというその方法の一つとして、これを提供するということを理解していきたいんですよ。そのためには、御言葉を聞いて、そしてその御言葉に自分のその、思いを向けて、思いを巡らしていて、そして御言葉に心を開いている必要があります。止めている必要があります。11節と12節。我が子よ、主の懲らしめをないがしろにするな。その叱責を厭うな。父が可愛がる子を叱るように、主は愛する者を叱る。で、御言葉を心に、忘れずに心に留めておいて、で、神の自分に対する愛を信じて歩むんですよ。主の懲らしめをないがしろにしないって。懲らしめとか叱責。叱責は、英語だとコレクションっていうふうに、コレクションって物を集めるんじゃなくて、それは L ですけど、R のコレクション。で、強制ですよ。つまり、その懲らしめとか叱責っていうのは、正しい道を教えて、その正しい道に導くためのものです。怒りをぶちまけるのは、懲らしめでも叱責、この強制でも全くないです。ただ怒ってるだけです。だ意図してるんですよ、神は。私がその辛い思い、痛い思いをするときに、神があえて私にその痛い思いをさせてるんですが、そこには意図があるんですよ。私のことを愛しておられるので、そのまま悪の道にとどまらないように、痛い思いをし続けないように、私が強制されて、叱られて、懲らしめを受けてすいませんって。それでは、これは私の判断は愚かでしたって。だから痛い目に遭わないと分かんないんですよ、自分が愚かな判断をしたかどうかって。で、その痛い思いを通して、懲らしめを受けて、そして神の叱責、強制をもらって、正しい道に導かれ、その道を歩むと幸せになるんですよ。神は愛する者を叱るって、神が懲らしめるのは、神が私に叱責を与えるのは、私を愛してるからですよ。ヘブルの12章では、ここの箇所を、その箴言を、引用してますよ。で、その、なぜ神は懲らしめるのかということは、ヘブルの12章の10節と11節でこう書いてあります。霊の父は、つまり神は、私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になると、これによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。神は、私を懲らしめることによって、私をその叱責して強制することによって、平安な義の実を結ばせたいんですよ。まっすぐな道を歩ませて。神の国は、実を結ぶ国民に与えられるんですよ。で、私をその永遠の世界に、その神が、神とその永遠に愛し合うその神の国にを相続させたいんですよ。だから懲らしめるんですよ。愛してるから。永遠に滅んでほしくないから。だから、その懲らしめをないがしろにしたり、叱責を厭ったりしてはならないって。神の懲らしめや叱責は確かに痛いです。確かに。ヘブルの記者が言っているように、確かに悲しい思いもします。でも、神の懲らしめや叱責は、私たちに痛い思いを与えるけども、私たちを傷つけることはしないんですよ。痛い思いをしても傷つかないんですよ。なぜかというと、神の愛がもっと分かるようになるからです。神の意図していることがわかるからです。でも、神の懲らしめをないがしろにしたり、叱責を厭ったりして、その無視したりすると、 この神の愛というのがわからないので、なんか傷ついたように感じるんですよ。でも、神の意図がわかれば、御言葉によって傷つくことはないですよ。13節から20節、ここからはちょっと長く、長いものをキュッてまとめて話をしますね。幸いなことよ、知恵を見出す人、英知を抱く人は、それの儲けは銀の儲けに勝り、その収穫は黄金に勝るからだ。知恵は真珠より尊く、あなたの望むものもこれとは比べられない。その右の手には長寿があり、その左の手には富と誉れがある。その道は楽しい道であり、その通り道は皆平安である。知恵はこれを固く握る者には命の木である。これを掴んでいる者は幸いである。主は知恵をもって地のもといを定め、英知をもって天を固く立てられた。深淵はその知識によって張り裂け、雲は水を注ぐ。で、知恵を見出す人は幸いだって。で、この幸いという言葉は、エブライ語の言葉は、幸せとも、まあ幸せ、幸いとも、また祝福とも訳すことができます。だから幸いなことよって、祝福なことよ、幸いな人だな、祝福されてる人だなという意味ですね。だから祝福というのは、神と関係が良好であるゆえに与えられるものです。神との関係が良好であるということは、私がその御言葉を忘れずに、御言葉に心を止めて、その御言葉に歩んでいるから、神との関係が良好なんですよ。そうすると、幸せが、また祝福が与えられるって。だから私が神を恐れることもしない、御言葉も忘れる、御言葉に従いもしないのに、私を幸せにしてくださいとか。そんな願ったとしてもどんなに。無理な話ですよ。幸せや祝福というのは、私と神とのこの親しい関係から生まれて与えられるものだから。御言葉を無視して、御言葉を聞くこと、御言葉を学ぶこと、御言葉に従うことを無視して、幸せや祝福を得ることはできないですよ。幸せというのは、本当のこのハッピネスというのは、ハッピーというのは、神の愛が分かって、神の愛に応答して神に従うときに、経験するものですよ。また知恵はものすごい価値があるものだって。物質的なものとは比較にならないって。その儲けは銀の儲けだし、黄金に勝る収穫だって。真珠よりも尊くて、私たちが望むもの、どんなものも比較することができないほど価値があるものだって。聖書はそのソロモンほど栄華を極めた人はいないというふうに言ってるんですよ。だからソロモンよりその金持ちというか、その物をも物質的にたくさん持ってた人はいないんですよ。ということは、その物質的な価値ということはよく知ってるんですよ。金がどのような価値があって、銀にどのような価値があるのか、真珠にどれだけの価値があるかって知ってるんですよ。そのソロモンが言ってるんですよ。説得力がありますよ。すべてのものの価値を知ってるんだけども、それ以上に神の知恵というのは、価値のあるものだって。それには、健康と富と誉れとがあるって。それで人間だったらみんな追い求めるものじゃないですか。みんな健康になりたいし、その豊かさ、その祝福、物質的なものも、霊的なものも、その全てにおいて豊かになりたいです。で、誉れも欲しいんですよ。でもそれはどこにあるかというと、その神を恐れるというところから始まるとか、それをベースにした本当の知識であったり、知恵にあるんですよ。それをソロモンが言ってるから。しかも、それだけじゃなくて、楽しみと、平安もあるんだって。そしてそれは命の木だとも言ってます。18節で。命の木というのは、創世記の2章9節と3章の22節に出てきます。命の木というのは、このエデンの園の中央に善悪の知識の木と並んであったんですよ。で、人が罪を犯した後、神は人が命の木から取って食べて永遠に生きないようにっていうふうに言って、園を追い出したんですよ。つまり、その、実を食べると、命の木から取って食べると、つまり、神についての、また神の善悪についてその御言葉という、この知識と、それに歩むというその知恵、それを受けるということは、その永遠の命が与えられるということになるんですよ。だから、知恵を掴んでいるものは幸いだって。 神は知恵を持って天と地を創造したんですよ。この19節、20節に書いてあるように。だから自然界を見るのに、もう知恵が神の知恵がふんだんに散りばめられてるんですよ。で、一つの動物というか、生物だけでもすごいじゃないですか。もうちっちゃい虫を研究してもやっぱすごいですよ。なのに、多くの種類の動植物が存在していて、それだけじゃなくて、自然環境も、また宇宙環境も全部含めて、すべてが調和してるんですよ。これ偶然の産物ではなくて、意図的に知恵に、まあ、豊かな知恵によって作られたものですよ。この、デザイナーがいないと、意図したその知恵がないと、こんなのは無理ですよ。こんなその調和を取れた、この世界というのは。地球がその太陽にあともうちょっと近かったらもう、気候も全部変わるじゃないですか。この軸の傾きとかも。まっすぐだったらずっと冬のところとずっと夏のところがあるじゃないですか。そしたら生態系全部壊れていきますよ。もう本当不思議でならないですよ。ローマの一章の二十節。ローマの一章の二十節。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるというふうに書いてあります。だから自然界を見たら、被造物を見たら、神のその永遠の力であったり、その神性、神の性質というのを知ることができるって。神秘的って言うけども。神秘的って言うんだったら、神の存在をまず信じましょうよって。神との関係の中で与えられる知恵というのは、神が天と地を創造した知恵でもあるんですよ。だからこの知恵によって、神が創造した世界の中で、自然界や作られた全てのものと調和するんですよ。知恵というのは、そのくらいその価値のあるものだって。何を持っても比べられないし、変えることができないって。22節から26節。優れた知性と、思慮がもたらすもの。我が子よ、優れた知性と思慮とをよく見張り、これらを見失うな。それらはあなたの魂の命となり、あなたの首の麗しさとなる。こうしてあなたは安らかに自分の道を歩み、あなたの足はつまずかない。あなたが横たわるとき、あなたに恐れはない。休むとき、眠りは心地よい。にわかに起こる恐怖に怯えるな。悪者どもが襲いかかっても怯えるな。主があなたの脇におられ、あなたの足が罠にかからないように守ってくださるからだ。この優れた知性と思慮をよく見張って見失うなと。見張ってないと見失ってしまうものなんですね。だからその神の御言葉っていうのは、思い巡らしたり心に留めるということを意図しないと見失ってしまうんです。すぐ忘れちゃうんですよ。それはもう経験済みですよ。でもその知性と、優れた知性と思慮というのは、また知恵というのはものすごい価値があって、私にとって魂の命だし、首の麗しさだって。私の命、つまり神との関係、人との関係も含めて、その命に関わるものだって。優れた知性と思慮がもたらすものは、その自分の道を安らかに歩いてつまずかないってことであったり、寝るときに恐れがないので心地よく眠れることであったり、神が私のそばにいて私を悪から守ってくださるという、その信仰であったりするんですよ。優れた知性と思慮を保つと、神との親しい関係にとどまることができます。つまり、御言葉を思い巡らして、その御言葉に歩んでいると、神との親しい関係にとどまるし、神が隣にいてくださるということがわかるんですよ。私が隣にいてね、私をなんかこの、裁いてるとかじゃなくて、私が罠にかからないように守ってくださってるんですよ。ペテロやパウロは、何度も投獄されました。彼はその投獄されたたんびにブルブル震えてたと思いますか？私は思わないんですよ。彼らは賛美してたんですよ、神を。牢屋の中で。どんな神経してるんだじゃなくてですよ。彼らにはこの優れた知性と思慮があったんですよ。だから、その神が私の隣におられて、すべてのその罠から悪から私を守ってくださるという、その信仰があって、その知恵があったので、平安でいられたんですよ。おそらく彼らぐっすり寝てますよ。神が私のことを愛してくださっている。だから大丈夫だって。私の必要をイエス・キリストの御名によって祈って求めたら何でも与えてくださるって。 イエス・キリストの十字架によってそれを信じる信仰によって私は義と認められてるんだって。たとえ私が死んだとしても、私には永遠の命が与えられているんだというその優れた知性と、資料が、またその神の御言葉が自分のうちに留まっていたので、彼らは平安を保っていることができたんですよ。27節から最後35節まで。あなたの手に善を行う力があるとき、求める者にそれを拒むな。あなたに財産があるとき、あなたの隣人に向かい、去ってまた来なさい。明日あげようと言うな。あなたの隣人があなたのそばで安心して住んでいるとき、その人に悪を企んではならない。あなたに悪い仕打ちをしていないのなら、理由もなく人と争うな。暴虐の者を羨むな。そのすべての道を選ぶな。主は横島な者を忌み嫌い、すぐな者と親しくされるからだ。悪者の家には主の呪いがある。正しい人の住まいは主が祝福される。あざける者は主はあざけり。へりくだる者には恵みを授ける。知恵のある者は誉れを受け継ぎ、愚かな者は恥を得る。知恵によって歩むこと。この27節から30節までのものというのは、新約聖書的に言うと、あなたの隣人を愛しなさいということです。自分に正しいこと、善を行う力があるときに求めるものにそれを与えなさいって。惜しんではならないって。パウロはガラテヤの人たちに、その特に教会の人たちに、主にある兄弟たちに、その、良くしてあげなさいって。善を行いなさいと励ましています。また、財産があるときには、必要な施しをしなさいって。まあ、全部分け与えれって言ってるわけじゃないんですよ。相手に必要があって、その自分に余裕があって、自分がその、借金したらダメですよ。人に良くするために。そういう話じゃなくて、自分に財産があって、いるときに、相手に必要があった場合に、その、この需要と供給がマッチするわけですよ。神が与えてくださるから。それで、その、必要な施しをしなさいと。安心して住んでいる隣人に悪を企んではならないって。ローマの12章の18節。ローマの12章の18節。理由もなく人と争ってはならないと書いてありますよ。だから安心して住んでいる隣人に、その、愛さないという選択をしてはならないんですよ。つまり、親切にしないとか、寛容にならないとか、許さないとか。だから隣人というのはもう全ての人が対象になり得ますよ。で、教会の人間関係なら全員が漏れなく対象になりますよ。で、この私たちのこの中で、この、お互いに悪を企んではならないし、親切にしないとか、寛容にしないとか、その、憎んでいるとか、そういうことは、教会の中に持ち込むべきものじゃないですよ。善を行う力があるときに、その求められたら、それを与える必要があるし、必要な施しも、その自分に余裕があるんだったら、それをする必要もありますよ。そして暴虐の者を羨むなって。ある時には、そういう人たちのことを、その力があるように、むしろ幸せそうに見えたりしますよ。でも彼らの道を選んではならないって、それは知恵じゃないって。なぜかというと、主は横島な者を忌み嫌うからだって。もうこれ以上の理由はないです。確かに、その暴虐な者というのは、もしかすると、権力を持ってるかもしれないです。もしかすると、お金を持ってるかもしれないです。もしかすると、楽しい楽な生き方をしてるかもしれないですよ。でも、彼らを羨むなって。なぜ羨んではならないかというと、神がそういう人たちを忌み嫌うからだって。で、自分がその神に忌み嫌われたら、元も子もないじゃないですか。で、この31節から最後の35節までは、祝福と呪いが、その、並べられています。で、呪いというのは、その横島なものを神は忌み嫌うし、悪者の家には主の呪いがあるって。あざける。つまり馬鹿にするってことですよね。だから神の御言葉を忘れないことや、神の御言葉を心に留めること、それを馬鹿にするんだったら、神はその人をあざけるって。愚かな者、つまり知恵のない者は恥を得るって、結局は。でも、祝福も神は約束してくださっています。すぐな者、つまりまっすぐな道を歩む者ですよ。6節で私たち学びました。そのすぐなものと主は親しくされるって。正しい人の住まいは主が祝福されるって。正しい人は御言葉にとどまる人ですよ。 へりくだる者、つまり五節にあったように、心を尽くして死により頼む者には恵みを授けるって。知恵のある者は誉れを受け継ぐ。そのように、ソロモンは伝えています。この知恵によって歩むこと、御言葉によって歩むということは、本当にその、思い巡らすってことですよ。学んだこと、神がどのような方かということ。そしてそこに自分のその判断や、自分の態度や、自分の言動を沿わしていくということですよ。沿わない瞬間っていっぱい出てくるんですよ。その時に、私、沿わないんですって。だから、お助けくださいという、へりくだって、神に助けを求める、その姿勢、態度が出てくるんですよ。そうすると、神は、へりくだる者に、恵みを施してくださるんですよ。そしたら、私に、その神に従う力が与えられて、その正しく、そのまっすぐな、私の道をまっすぐにしてくださるわけでしょ。まっすぐな道に、すぐな道に、私を導き、そこを歩ましてくださるんですよ。ソロモンは、その御言葉を忘れずに、御言葉に心を止めること。で、それが知恵ある歩みであり、それが知恵によって生きるということだって。だから御言葉ですよ。最初から最後まで。神が言っておられるその御言葉を、ますます私たち、心に止めたり、学んだりすることができますように。そして実際に、毎日の生活の中で今週、先週よりも少しでも多く、この神の御言葉や神のご性質を思い巡らして、毎日生活していくことができますように祈ります。天のお父さん、どうぞ私をお助けください。もうすぐに、あなたのこの御言葉を忘れて、心からその御言葉が見失ってしまって、あなたが願っておられることや、あなたのご計画であったり、あなたがおられることすらも忘れてしまうことがあります。自分の力で頑張ってみたり、絶望してみたり、あなたが願っておられないことを追求してみたり、本当に散々な生き方がそこにはあります。どうぞ私をお助けください。今週一週間、あなたの言葉に、またあなたの性質、ご性質に思い巡らし、私の心に留めておくことができるように私をお助けください。意図して、もう不信仰の上に、もうやっぱいいやとかって言って、あなたにより頼むこと、あなたに助けを求めて祈ることをやめたりすることがないように、私の歩みをお助けください。お願いします。今週一週間、御言葉に生きられますように、知恵によって歩み、生活することができますように、どうぞ私をお助けください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。